ジョー・ジャックマンズ・ポッドキャスト。今週も45分間お付き合いください。では、始まります。30日となりまして、ポッドキャストの日ということで、皆さんメール垂れて、いろいろと企画をやられてるところなんですけれども、うちの方もですね、今回ですね、ちょっと一番数字を持っている方をお呼びして、進めたいと思いますので、どうぞよろしくお願いしますということで。
はい、この世界の片隅の専門家最弱、秋でございます。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。ということで、もうビールを開けておりますけど、音声は普通に入ってると思いますけど。
今日はですね、ポッドキャストの日という、記念すべき日を読んでいただきまして、ワインをですね、1本開けて、お話をしております。
いいところですね。企画というか、今回ですね、僕もよく知らなかったんですけど、単なるブレンドでこうなってます。
もうさっき知りました、
ね。うちもね。
ツイート見て。
そうですね、ポッドキャストの日って、なぜこう言ってるのかって言ったら、中世でポッドキャストを発明した伯爵の誕生日という説と、どこかにポッドキャスト王がいて、その王が決めたんじゃないかと。
諸説あるんですか？僕理由は全くわからないで。いや、そうなんだ、今日ぐらいにしか思ってたんです
けど。いや、僕も人のツイートで見てるんですけど、多分伯爵の誕生日か、王が決めたかのどっちかだと思います。
なるほど。
だから、私がその王を倒せば、帝王になれると。
帝王になれる。
ポッドキャスト王になれる。
そんな感じなんです。
多分どこかにその帝王のベルトがあるんだなと。思いますね。いや、前言ってましたね、関西サブカル界の帝王ですよ、この人はっていう人いましたからね。その時誰って聞いて、竹内義和さんだったっていう、ね、焼き鳥屋で飲んでて、盛り上がってカラオケ行くぞっていう話になって、わーっと一緒についてって、一緒にこうね、飲んでた女の人とかは偉い緊張してて、で、そこのお店のマスターも、その人誰か分かってるんですかって言われて、いや、全然、つったら。そう言って、そうかって。じゃあ、この人を倒せば、俺が帝王のベルト。
倒せば
って。
そんなルールなんですよ。
何をもって倒すかっていうのは、わかりませんけれど。
そうなると、やっぱり再生回数っていうのは、
そうですね。
意識していかないといけない。
そうですね。再生回数って言うと、寂しい感じになってくるんで、うちの。あれ言ってましたね。いや、ということでですね、なぜかっていうか、秋師匠が数字を持っておられるからというところですけれども、前回、前々回のね、この世界の片隅の会は皆さん、かなり聞いていただいててびっくりするんですけど。
そうですね、すごくありがたいことにですね、徳さんのね、ツイートの方にも、ちょっと興味持ちました、なんて書いていただいてる方もいて、すごく、出てお話しさせていただけてよかったなと、思っております。今日もまたありがとうございます。
いえ、こちらこそ、なかなか、このラジオに出たいという方が、なかなか珍しいんでね、
意外とそうなんです
ね。ちらでね、僕は話してるけど、いや、その解釈は違うんだということを、などありましたらですね、こちら、ハッシュタグつけてつぶやいていただくという方がいただければ、また直々にオファーして、出てもらう流れにしようかなとは思いますので、というわけでですね、こちら、 秋師匠をお呼びした以上には、あの、この世界の片隅にの話をですね、ちょっとやっていこうかと思うんですけれども。
はい。
え、まず、驚いたのはですね、はい、これ宮城県の塩釜市っていうところがありまして、
はいはいはい、
で、はい、そこ映画館ないんですよね、今。
ないんですよ。人口はですね、ね、まあ、10万満たない町ではあるんですけどね。ねただ、まあ、元々は映画館、まあ、3館、4館とかあったっていう話もありまして、山寺宏一さんですとかね、
うん、
それこそプロデューサーの丸山正夫さんの出身の町ではあるんですが、映画館はない。
ないと。
ということなんです
ね。というところで、この上映会をされたという話を聞きましてね。
はいはいはいはい、
あれって具体的に何かそういった誘致活動みたいなことをされたんですか？
あれ、もともとはですね、塩釜市の方が、シネラビーターで見て非常に感動されまして、そのシネラビーターで見たときに、丸山正夫さんというプロデューサーの方が塩釜出身だっていうことを知ったらしいんですね。で、これは何かアクションを起こしたいということで上映会を企画されて、で僕はある程度こう固まってからその情報が耳に入ったんですよね。
うん、
うん、でまあちょうどそのチネラビータさんが5月の半ばぐらいで終わってしまって、まあ、ちょっと寂しいなと思ってた時にそういう話があったので、U ホールっていうその市の施設ですね、の方にメールを送りまして、なんかお手伝いに来ませんか。まあ、飛び込みだったんで、で、ね、役所関係ですから、絶対これ断られるだろうなと思ったら、二つ返事でですね、ぜひご協力お願いしますって話になりまして、それから、まあ、企画ですね、こういうことをやりたいです。まあ、メールのやったりも思いましたけども、まあ、参加させていただいて、ということですね。
でもなんかそういった草の根でね、上映されるっていう運動をされてますよね、なんかツイッターとかで見ると。
そうですね、なんか、まあ本当に自分たちが発信側になりたいというか、
うん、
まあ、どうにかしてこの作品を、スクリーンで、見せたいっていう思いが本当に強い方が多いですよね。
なかなか見ないですね。
そう。
うん、こうやってみんなの力で上映会っていうのは、うん、まあうちこれ以外だと何だろう、世紀の問題作とかってたまにはこの田舎の方で、看板かかってくるハラハラ時計とかその辺の上映会とか。
ゲリラ的に電信柱に、ね。
そうそうそう、
やって。ポスターが
劇場で公開できなかった問題作みたいな感じのやつで、まあ普通の映画ではちょっと見ないなと思いまし
た
ね。
そうですね。まして上映して、まあ、それほど日も経っていないというか、こういう形でなんか地方のホールで次々と上映されていくっていうのはなかなかちょっと、まあ、珍しい現象ですよね。
これ、いつもわかんなかったんですけどね、あれ、やっぱり前ね、ネタで言ってたんですけど、やっぱり、
はいはい、
なんですかね、前に大怪獣ものっていう映画がありましてね、これもチネラビーターでさんでしか、はい、一瞬でしかやってなかったんですけれども、
はいはい、
一週間ぐらいしかやってなくて、
はい、
こんなその前に新潟でやってて、
はい、
で、新潟もその平日に月から金でやって終わるというすごいスケジュールで、しかやってなくて、これはどういうことなんだっつったら、そんなもんフィルム一本しか作ってない決まってるでしょっつって。
そうですね。それこそ戦中の映画みたいな感じ。
そうそうそう。だからそれ終わったらすぐフィルム持って車で走ってんだよっていう話をしてて、この時代ってでもどう、ソフトって何で来るんですかね、あれ。
まあ、上映形式とか、そのあたりはもう、教育さんですとか、専門の業者さんにお願いをされてたので、正直私もわからないですけれども、今はさすがにそういう、あれですよね、フィルムとか、まあ、マスターを持ち歩くっていうことは、持ち回るってことはないと思うんですが、まあ、ここで面白かったのは、丸山さんってそのプロデューサーの方が資料をいろいろ提供してくださったんですね、パネルですとか。
はいはい、
で、それが持ち回りになってたんですよ。
うん、
で最初は塩釜上映会、まぐれ里のだから、 塩釜用に僕らがお借りしたんですけども、それがなぜかあの次の角田の上映会でも使われていて、でそれが今度あの山形の数箇所の上映会とか福島の上映会とかですね、ぐるぐるぐるぐる回っていたみたいですね。
ああ、転々としていったという。
転々として。
あ、じゃあ、もうその映像のソフトと一緒にその資料も。まあでも、公民館とかでやるんでしたらね、隣で展示会みたいなことをやりつつみたいなことを、
うん。そうですね。まさにそんな感じでした。まあ、うん、あの映像の方はおそらく何らかの形で自伝とか、あの複製もちろん今できる時代ですから、それは大丈夫だったんだろうとは思うんですけど、その、まあ、オリジナルの資料が、東北地方を点々点々と回ってるのはなかなか面白かったんですけど。
なるほどね。塩釜、その、映画館のないところで上映っていうのは、またまたすごい話でしたけど。
そうですね。うん、塩釜も、だから、実はまだ、to be continued っていうか続いてまして、で、まさにですね、今週ちょっと私、塩釜の、役者の方から、企画書を頼まれていてですね、映画関連。それを先ほどあの仕事終わってからパンメールを送信したというような感じですね。なのでまだまだ、この映画をあのと、まあ、丸山さんの出身地っていうところを活用していって、最終的にはやはり塩釜に映画館を復活させたいっていう思いはやっぱりあります、
ね。確かね、なんか映画館なくなってたけど復活っていう話は、大館で確か見ましたね、あの、私。これもなんかすごく面白かったんですけど、なんかあの、家賃安いからって借りた建物がですね、あの、映画館だったんですってね、あの、っていう人がいて、あの、職業は忘れましたけど、なんかちょっと広い、あの、手頃な、建物があったのと、家賃安いからって借りたら、中入ってみてびっくりしたら映画館だったっていう。で、人が入ってるって引っ越しするのを見て、うわ、映画館再オープンするんだって近所の人が、あの、喜んでこう来てて、いやいやいや、そういうわけじゃなくて、ちょっと単なる部屋借りただけなんで、みたいな話で、ああ、残念って来る人が、結構それだけで、こう来たりして、ああ、残念って帰る人が多かったんで、じゃあもう俺映画館やるか、みたいな話で、オープンしたっていう話がね、大館の方でありましたね。
大館だと、あれですかね、おなり座ですかね。この世界の片隅にもプッシュして、押してくださってた映画館とかありますね。
なんかね、まあ、その個人で復活させたみたいな流れで。
あ、そうですね。
行ってましたね。
やっぱりね、この映画の特徴ってそういう、いわゆる地方のローカル感っていう、まあ、言い方ちょっと失礼かもしれないんですけども、まあ大きな作品はね、シネコンがどうしても強いんですけども、この作品ってやっぱり、まあ、地方感がすごく生き生きとプロモーションできてるっていうのも大きな特徴かなと思いますね。
いや、隅の方までやってくれてますからね、これ。なかなか、まあ最初はそんなにね、最初のスタートがね、やはりノンさんが声優やってるせいかわかりませんでしたけど、なかなか渋いスタートで。
63巻ですからね。
まあそっから全国に行き、何々に行きって、ダイバーのオセロをひっくり返すような感じで、はい、このね、バーッとこう広がっていったという形で、まだ広がって、燃え広がった後、またこう収束して、またさらにこの、タヌミがまたついてるような感じで、
そうですね。やっぱ見た方が、まあ、先ほどの話になりますけど、今度は上映する側、広げる側になりたいって思うのが、やっぱりこの映画の大きな特徴なのかなっていう気がしますね。
そうですね。なんか誰かに見せたいみたいな流れが、ね、できれば年配の方ほど見せに行きたいみたいな流れ言ってましたけどね。
そうですね。まあ、なかなか足の悪い方、まあ、塩釜も本当、初見の方、ものすごく多かったんですよ。初めて見た方。で、映画館がなんせないので、じゃあ、リフまで行けばいいじゃんっていうのは、やっぱり、そうは言ってもねっていう方はたくさんいるんですよね。
ね、まあ、塩釜からリフでも60キロぐらいありますし、まあ、それで行ったら、仙台までみたいな話になっちゃうんでしょうけど、ね、そうそう、やっぱり、
映画のためにとなると、ちょっと。
わかりますわ。まあでも、 塩釜ね。あとは石巻も近いですけれども、塩釜から。
はいはい。
うん。にしてもまあ、その、ね、地元だけど、あの、映画館がないっていうのはね。
うん。
そうですね。あの、そやあの、須賀川の方もあの、つぶらや、で、エイジの地元なんですけど、あそこもそりゃ映画館なかったなぁと。
ああ、そうですか、須賀川もないんですね。
うん。うん、あそこも、まあでもそういう文化人で押すんだったら、その辺一つぐらい欲しいもんですよね、
う
ん。
そうですね、確かに。
うん、石の森章太郎も、あの、石巻の方
が
ありますけれども。
はい、
まあ、石巻はあの、ギリギリあの、イオンさんあるんで、映画館あるというところなんですけど。
はい。
うん、その映画館ないところでの誘致活動というところがすごかったなと、
ね。そうですね。うんうん、まあ、本当に、うん、まあ、上映会重ねていって、ね、うん、その映画を見る習慣というものがつけば、そのまあ、立てたって潰れては意味ないですからね。ラインコストっていうところを、ちゃんと手に入れるような形に、まあ、文化として作って、もう一回作っていきたいなっていうのは、塩釜については。うん、僕引き続きちょっとサポートしたいなと思ってます。
ですよね。まあ、
はい、
でも結構なんだかんだ言って映画ってあのもうあの DVD が出てからまず映画館では見なくなってたんですけれどもね。
はいはいはい、
まああの本当ここ数年ぐらいですね。あの映画また見るようになったの、う
ん、はいはい。
数年って言いますかあの子供ができてからの仮面ライダー映画とかは毎年見てたんですけれども、まあ、自分であのね、能動的に見るようになったのはここ数年ぐらいで、
やっぱりあの、
他のあの、ポッドキャストさんの番組見て、あの、こういう映画面白かったとかあれだったみたいな話を聞くにつれて、ああ、じゃあちょっと一応見に行こうかなとかいう流れですね。
ああ、なるほどですね。
見に行きましたけどね。
まあ僕もそうですね、DVD ばっかり、まあ、あと配信サービスとかばっかりでしたけど、うん、まあ、最近はちょこちょことやっぱり映画館、自分の好みで見に行くようにはなりましたね、この映画のおかげっていうのもありますけど、
うん、
最近だとダンケルク
見たい。あ、はいはいはい。
はい、4DX と。
4DX。あ、4DX 見ましたか。
まあ、あれはちょっと正直微妙ではあったんですけども、あの、THX 認定がムービックス仙台の5番ですかね、劇場だと思うんですけど、そこは良かったですね、非常に。
なるほどね、あれだ、4DX だと、あれですね、うちも1回だけ見たんですけどね、
はいはい、
まあ、見た映画の進撃の巨人の後編
だそうなんですね。おぉ、そうですか、なかなか、なかなかのチョイス。
チョイスっていうか、あれは何でしょうね、あの、4DX なんかあの、水とかかかるんでね、あれ、ピシャーってね。
はいはいはい、
あの、本当はあの、なんだろう、あの、女性の方とか化粧してったりしたら大変なことになるなっていうものと、うん、あとはあれですね、あの、血しぶきとかでピシャーってかかる、
はいはい。
あれが、ホラー映画ではちょっと、あれ、どうなんだろうなと思って。
あの、ダンケルクは、あの、いわゆる、まあ、エスケープというか逃げる映画なんですけども、海を越えていくんですよね。なので、ほぼほぼ水しぶきというか、水がそばにある映画なんですよ、本編中ず。で、の割には、ちょっと水しぶきが逆に足りないかなっていう感じがですね、
うん、
してしまったところからちょっとですね、あの、僕自身が乗れなくなってしまって。あ、これ普通に、あの、音のいいところで見た方がいい映画です、本当に、
うん、
あの、うん。2回見に行ったっていうだけでもかなり珍しいですから
ね。なるほどね。うん、なかなか、あの、スピットファイアがかっこいいっていう情報
は
知らないんですけど。
はいはい、かっこよかったですね。
うん、
実機と大型の、あの、ラジコンを使ってるらしいですけどね、うん、CG とかで。
すごいなーって。ちなみにあの、ダンケルク、第二次大戦であの、逃げるっていうか、あの、あれですね、あの、イギリスに撤退するっていう話ですよね。
そうですね。はい、
うん。
40万の兵隊が、まあ、海岸線に追い詰められて、
うん、
で、半ばまあ、政府も全員助けるのは無理だろう。まあ、結局映画の中では3万人助けられれば、みたいなことを言ってたんですけどね。
うん、
まあ、最終的には36万人。
お
救出して、で、まあ、戦争としては、その時点では、まあ、負けでしたけども、
うん、
ただ、それ、人的資源が、まあ、うん、確保というか、取り戻せたことで、うん、 まあ、それ以降の戦争に大きな影響を与えた戦いと言われている撤退戦ですね、
うん、
いわゆる、
うん、日本軍のインパール作戦とかも 目も当てられない
目も当てられない、
うん、
そうですね、まあ、あとは織田信長の金ヶ崎の軒打ちですかね、
うん、
そういうよく言えばそういう成功した撤退戦というところでしょうかね、
うん、そうですね、あの秀吉さんがしんがり勤めてたやつ
です
ね、
はい、あ、そうです、そうです、おっしゃる通りですね、
そうそうそうそう、
はい、
勝ってましたね、うん、いやいや、なかなか撤退戦というのも難しい、難しいというか、
そうですね、
うん、
本当にいい映画で、ただまあ選べるのはね、ボディエクスターどこだって選べるのも、それも映画館あってこそですからね。
うん。
うん、
ですよね、み
たいな。
いやいやいや、まあ、ちょっと話が逸れてしまいましたけれど、
はい、
そうですね。でも、まあ、あの、塩釜の後、その角田の方でもやったということ
ですね。あ、そうですね。はい。うん、角田田園ホールで、これ600人ぐらい入るホールなんですけども、ね、伺った話では300人くらいですかね、
うん、
来られたと。で、まあ、僕も見には行ったんですが、泣かれてる方とかも非常に多くて、
うん、
あの、音とかもすごく良かったですね。
うん、
で、この角田ホールも、塩釜に持ってった僕の資料とか、
うん、
丸山さんからお借りした資料とかもちょっと持ち込ませていただいて、
うん、
展示させていただきました。
あの、本当にその草の根レベルでこう上映会して、ま、あの、ちょっとあれの話なんですけど、
はい、
ああいう上映会やった場合っていうのは、そのお借りする費用があって、はい、あとあの、その、まあ、それを振り込ん、まあ、そのお借りする費用だけあって、で、あとはその、地元でその、なんですかね、入場料でペイしていくみたいな流れになるんですかね。
どうなんでしょうね。ちょっと私も、この金勘定のところには今回全く関わらなかったんですよね。
うん、
っていうのは、まあ、田園ホールさんにしても、U ホールさんにしても、こういう有料の、いわゆる、上映会みたいなのは過去に複数回やってらっしゃってて、
うん、
まあ、そこの流れの中で、まあ、処理をされてたんじゃないかなと思いますけどね。
まあ、うん、まあ、興行としてちょっと見ていくというか、まあ、あの、もしもね、その、なんでしょうね、あの、赤字が出るようだったら今後厳しいなとは思ってたんでね。
そう
ですね。うちら、あの、よく鬼面師匠とも言ってたんですけど、うん、あの、イベントやる以上は絶対黒にしないと。
はいはいはい。
あの、まあ、あの、いいんですけどね、あの、持ち出しでやっても、
うん、
まあ、趣味だって言うんだったら、それもありなんですけど。
そうですね。
でも、そうやっていつかは、あの、途絶えてしまうから、
うん、
まあ、黒字でちょびっと黒字が出て、ね、あの、飲み会する分ぐらい出て、トントンぐらいなのが一番ちょうどいいんじゃないかっていう話だったん
で。そうですね、
うん。
まあ、その辺の収支の資料って、まあ、それは頼めばもらえるとは思うんですけども、そこは、まあ、個人的にあまり興味がなかったんで、あまり見てはいないんですよね。で、塩釜上映会も角田も基本的には行政の方が、主催されているので、まあ、採算というよりかはおそらく、まあ、福利厚生に近しい、まあ、地元で話題の映画を、それなりの、まあ、格安な、
うん、
広く見ていただくっていうところに重きがあったのかなと思いますけどね。
なるほどね。うん、あれ、両方とも行政の方だったんですね。
そうですね。角田市と塩釜市。
うん、
で、まあ、あの、両方の担当者さんともおっしゃってましたけども、こんなに入ったのは本当初めてですよっていうのは、おっしゃられてましたね。
うん、
で、塩釜に関しては2回目が、400かな、だかだったと思うんですけども、
うん、
これはあの、東北の集客の今時点でもレコードなんですよね。
うん、
うん、一番入ってる上映会でしたね。
うん、あ、やっぱり、その地元っていう部分もあり、
うん。うん、舞台挨拶とかサイン会もありましたんでね。
あ、それは来ますね。
うん。
うん、それはあの、なんかあの、東北中から来たんじゃないですか。
東北もそうですし、関東からとかですね、
うん、
第一からいらっしゃってくださった黒川さんとかもいらっしゃいましたね。うん、
まあ、その地方でね、そういう地方独特のイベントみたいなのを
形
でね、
はい、
あの、やるっていうのは、本当ね、あの、そういう話は大好きですね。もうあの地方とはもう全然、東京とかとは全く無視してね、あの流れでやっていくと。もう最近もあの、 何ですかね、すごく細分化してますもんね。好みというか、面白いものとか、その辺もね。
そうですね。うんまあ、昔みたいなお化けコンテンツが出てこない代わりにきついね、それ
は。昔だったら、それで関東一強とか関西、まあ、関東一強行っても、関西は関西ローカルみたいな形でしかなかったけども、今、普通に仙台でも仙台ローカルだけでやっていくようなね、感じでいけてますからね。
そうですね。まあ、上映会、そうですね。まあ、今は本当に僕も慣れっちというか知識だとか経験っていうものを少し積んでいった上で、先ほどまあ、おっしゃられたとおり、やっぱり採算取れない趣味の世界でしかないですからね。だから来年以降、自分でもやってみたいと思うんですけども、そこはまあ、礼儀として、ちゃんと採算が取れるように、ちょっとやってみたいなと思いますけど、
ね。でないと、不幸になっていくんで。
そうそうそう。それはね、本当に良くないんですよ。
良くないですね。まあ、
幸せ。そうですね。個人の幸せというか、
そうそうそう、
まあ、人のつながりを大事にしてる映画ですから、それで不幸に
なっていくのは、
本末転
倒。本末転倒。そうですよね。
ね。そう、おっしゃる通りなんです
けど。そうそうそうそう。はい、ですね。まあそれはちょっと本当ね、もうなんかよく再三って言ってるのはそこですね。不幸になってまでやることじゃないだろう
という。そういや本当にそうですね。うん、それは上映会じゃなくても、追っかけとかもそうなのかもしれないですけど、
ね。そうですね。
僕も福井に行っただ、広島行っただって言ってね、それで借金して。振り回らなくなってなんてことはやっぱり絶対あったらいけない。
あったらいけないっていうところでですね、ちょっと話が出ましたけど、その次に福井から出たというの
は、ね。
う
ん、そうですね。
うん、
福井はですね、8月15日と16日かな。15日の夜に、いわゆるファンミーティングっていうのがあったんですよね。で、これもフォロワーの工場長さんっていう方が、定期的に主催されてるイベントでですね、まあ、なんてすごいことに演者の方とかも参加して、まあ、みんなでお酒とか飲みながらワイワイといろんなことをやるんですけども、まあ、本当にその福井のファンミーティングは、その演者の立場の琴音さんという方ですとか、まあ、漫画家の、この原作者の方じゃないですけどね、月音音さんという方がも参加されたり、まあ、すごかったのはフランスとですね、中継をつないで、ネット中継をつないで、まあ、フランスの方の、まあ、感想であったりとか、フランスでの受け止め方を、その場で工場長さんが英語でインタビューしてですね、通訳してお話しされたりとかですね、非常に有意義なイベントが、まあ、なぜか福井県で開催されたんですね。
いやそれがまた面白いですね。またわざわざ福井というところも。
で、まあ、その、実のところはその主催の、工場長さんと福井メトロさんという映画館さんの方でつながりがあって、で、まあ、そこでやる意味で、福井県って実は監督の奥様の、ご実家のあるところかな。でもあるっていうご縁もあったりするんですよね。で、なんとこのタイミングで監督も舞台挨拶に、じゃあ福井に行くっていうことにもなってですね。で、本当にですね、スクリーンは一つですし、控室というかロビーも決して広くない、いわゆる本当にローカル色の強い映画館なんですけども、本当素晴らしい、夢のような空間。でしたね。その演者の方が集まってきたっていうのもありますし、本当にそういうね、レトロなローカルな映画が、そういう映画で満席になって、最後に拍手が起きるっていう、本当になんか、フィールド・オブ・ドリームスのような、
目頭が熱くなる。
そう、もうそのシチュエーションにやられますね。映画も好き、すごく好きで見てますけども。
監督さんもいらっしゃってくれたっていうことです。
そう、まあ、ファンミーティングにはいらっしゃらなかったですけども、翌日の16日ですね、まあ、舞台挨拶と、まあ、サイン会でいらっしゃってて、で、またですね、非常に、私個人的に間の悪いことに、17日からどうしても東京で仕事しなきゃいけなくて、で、16日の、舞台挨拶とサイン会が夕方から夜にかけてだったんですよね。で、ま まあ、なんとかギリギリですね、サンダーバードに乗って、そこから新幹線に乗って、日付変わるギリギリぐらいに東京に入って、
ね、
朝から東京に仕事してた。
そうですね、サンダーバードっていうことは、福井から一回、新大阪まで帰ってきたってことですか、
ね、あ、今日金沢に行きました。
あ、金沢から、確か行けるんでしたっけ、今。
そうです、そうです。今、北陸新幹線になるんですかね。
うん。あ、そっか、金沢からも関東行けるんでしたっけ、ずっと。
そうです、
ね。長野とか新潟経由みたいになるんでしたっけ。
ですね、あれ、どこ経由してたんだろう。でも多分長野経由してたんでしょうね。もう、ガッチリ寝ちゃっててですね。
ああ、そうです
。間何も楽しめませんでした。まあでも本当強行軍でですね。
いやあそこは普通に禅の総本山の永平寺とかいうところもあるんですけど、そういったものは一切とりあえず置いといて。
唯一、東尋坊には行ったんですよ。
あ、東尋坊に行きましたから。
で、もっと僕おごそかというか、もっと、なんて言うんでしょうね、観光地禅としてないと思って行ったんですけど、本当ザ観光地。
そうですね、
あそこでしたね。
いや、タワー登りました、東尋坊タワー。
いやー、でもですね、もう迷いに迷ったんですけど、もう多分、ね、1時間バスを、暮らすと、お昼が食べられないなと思ってですね、滞在時間多分30分くらいだったんじゃないですか、東尋坊。
東尋坊。
あっという間に、折り返しでですね。
結構タワー好きなんで、いろんな地方のタワーを制覇してたんですけど、だから東尋坊もちゃんと行って、東尋坊タワーに登りましたね。まあ、相当昔ですけどね、昔オートバイで放浪してた頃の時代なんで。
あそこ。景色は良かったですね。
良かったですね。あとは何ですかね、海産物をいっぱい食べたなっていう思い。イカ焼きとかいっぱい屋台が出てて、みたいなのが。
いやー、ほんといっぱいありましたね。だから、どこで食べていいか、迷って食べなかったっていう感じでしたね。
あとは、東尋坊といえば、あそこポケストップ、ポケモン GO が始まって以降ですね。はいはいはい、あそこの東尋坊っていうのは見投げしたらですね、まず助からないんですよ。ちょっと海流のせいで絶対奥ばったとこに海底洞窟みたいなとこに、があって、そこに引き込まれるんで、間違いなく死んでしまうっていうので、自殺の名所だったんですけれども。
すごく、岸のあたりの海流の巻き方が独特だなと思いましたね、見てて。
だから、本当に何年かに一度ダイバーがその洞窟に潜って遺骨回収するみたいなことを、なんか特番とかでやってたりもしてましたけどね。だからそんなところなんですけど、なんかポケモン GO 始まってから、なんか自殺者ゼロが続いてるっていう。
そう、やっぱり人の目が増えたからでしょうね。
行く時の途中に直通電話ありましたよ。私行った時命の電話ですかね。
はい。
あそこ、行くとそこが直通の電話があって、思いとどまるようにみたいな。
やつか。これは見つけられなかった。
確かそれで有名な話だったんです
けど
ね。
私、その時にね、ちょっと雨が降ってて、で、傘持ってかなかったんですよね。で、いささかしかめ面をしてですね、すごい勢いでテクテク歩いてるもので、これなんか旗から見たらちょっと、いろいろやばい人に見えやしないかなって思って、急いで帰ったっていうのあったんですけどね。ちょっとやっぱり一人でね、すると。まあみんなそうは思わないんでしょうけど。自分が気になる場所ではありましたね。
確かにね。福井もそうですね。じゃあ、ホタルイカもちょっと我慢してっていうところですか。
そうですね。いや、本当に福井メトロさん、今もツイッターでいろいろ発信されてますけども、本当面白い。多種多様なですね、かゆいところに手が届く上映ラインナップで今もやってらっしゃるので、ぜひツイッターやってる方フォローしていただけるとですね、なるほどなるほどなって思ってもらえることがたくさんあるかなと思いますので、おすすめです、福井メトロさん。
そうですね、映画でも個人色を出してね、やってるところもね、まあ仙台で行くと チネビータさんとかも。
そうですね、
頑張ってますもんね。
うん。ポーラムさんとかですね。
うん。
あとは、僕行ったことないですけど、桜井薬局シアターとかっていうのがあるんですね。
それは初めて聞きましたよ、ちょ
っと。はい、うん。ネット予約もできなくてですね、うん、問い合わせ先もメールと問い合わせ先がないんですよね。
電話
しかなくて。で、上映ラインナップなかなか見たことないようなものばっかり並んでるんですよ。すごく気にはなってて、
うん
うん、ちょっと見ても良さそうだなっていうのが来た時に一回行ってみようかと思うんですけども、
うん、
桜井薬局仙台劇場とかでですね、検索すると出てきます。
薬局
はい。
これは知らないな、ちょっとそれはまた、うん、ちょっとチェックしておこうかと思います。
そうですね、ぜひぜひ。うん、はい。
うん、いやいやいや、その流れていくとですね、まぁ、あ、ちょっとこのあたりでちょっと次には、次のお話をしようかと思うんですけれどもですね、はいはい、こちらですね、さっきDVD の方、
ね、はいはい、
ね、ブルーレイとかもリリースされて、はいはい、あれですね、実のところ劇場公開版と違うという
話を、
ね、
うん、そうなんです、
検証してるっていうのを見たんですけども、
はい、
あれ
9月15日ですね、ドエンバーンと馬族に言われるブルーレイと DVD が発売されましたと、うん。で、同時にレンタルもスタートしたんですけども、うん、レンタルも、いわゆる販売版もすべてテイク版という劇場公開版から、
うん、まあ、
修正という言い方が正しいのかちょっとあれですが、リテイクされたものが、販売されていますと、
うん。
ですね。で、今ですね、劇場はだいたい15巻ぐらいですかね、ホームページには載ってて、そこで上映しているんですけども、基本的には、まだリテイク版はそちらでは上映されていませんと。
じゃあ上映版は上映版で、はい、ということですね。
そうですね。あとはまあ iTunes ですとか、Amazon、ビデオで配信されているものも、うん、いわゆる上映版ですね。はい、リテイク前のやつということになりますと。
で、まあ、リテイク入ったらっていう話になるんですけど、まあ、リテイク入ったら別に悪いからリテイクっていうことでもないような。
ないんですね、
うん。
で、いわゆるリテイクなので、例えば新規のシーンとかカットがあるわけではないんですよね。か細かいところの修正が入っていて、
うん、
まあ、例えば、そうですね、この、役者さん同士が被っているところが数センチずれていたとかですね。
うん、
という、ほんと細やかなリテイクもあれば、その時の階級、上等兵とか軍とかいろんな階級がありますけども、その階級の表示が間違っていたから、そこを直してますとか、あとは僕もずっと気になってたんですけど、時計の針が実時間の時間経過と時計の針の描写がちょっと矛盾があるんじゃないってところが修正されていたりとかですね。あとは樹液を吸わないはずの玉虫が樹液の上にいるのがちょっと外されていたりとか、本当に細かいですね、リテイクス。まあ、劇場公開から結構時間も経ちますので、まあ、その中でここは本当はこうなんじゃないのっていう指摘があった部分だとか、まあ、ご本人に気づいてらっしゃったところとか、時間予算の関係で詰め切れなかった人の動きの部分、少し滑らかになっているところが結構あるんですよね。とか、顔が全体的に描き直されていたりとか、でそういう、細やかな修正が入っているのがリテイク版ということになりますね。
なるほどね。でもその玉虫って、玉虫じゃなくなったってことですかね。金分か何かにしたんですか。
ですね、玉虫の下にあった樹液が消えてました。
ああ、そういう
の。確か。
確か。玉虫はそのまま降ろされなかったわけですね。
そう、そうなんです。そこはですね、交番は。
交番じゃなかった、玉虫じゃ。
それでですね、まあ、そのリテイクの話でいくと、まあ、ちょっとこれは僕の捉え方ではあるんですよね、
ええ
っていう前提で、で、岡本さんももし機会があれば、
ええ
まあ、見比べてもらえるといいのかなとも思うんですけども、ええ あの、一番最後の孤児の死にで、あの、まあお母さんがある程度避難させて座り込んでそのまま亡くなったシーンになったと思うんですけども、あの背景が修正されてるんですね。で、かなり大きく修正されているんです。で、まあ前はすごくだだっ広いなんか、まあ何もなくなってしまったようなところにお二人が座り込んでるんですけども、あのリテイク版だと瓦礫があったりとか、あの、まだ奥の方で街が燃えてる描写があったりとか、するんですよね。すごくそこは大きく変更されてますと。で、まだそれがどこの場所で、どれぐらいの時系列でとか、そういうような話っていうのは、監督からは何もないんですけど、僕の、まあこれは全然僕の、感じた話にはなるんですが、あの、すごく被爆再現人形のシーンに似てるんですよね、そこは。で、平和記念館の資料館に展示されてた被爆再現人形が、実は今年の4月25日に撤去されていて、で、まあ展示内容、古い方も新しい方も見たんですけど、ガラッとリニューアルされてるんですよね。で、撤去された理由っていうのは、まあ、人形なので現実的ではないと。では、まあ、本物はもっと辛かったとかですね。そういう声があって、まあ、子供が怖がるというテーマもあったりしたんですけども、実装反映していないおもちゃだと。実物ではないから撤去すべきじゃないかっていう声が被爆者の方からあったようなんですね。
いや、もう、本当はもっとひどかったんだよっていうことを。
だから被爆再現人形では、それは表現されないと、できない。っていうのが一つ、まあ、撤去の理由があったようなんですけども、で、ただ作り手の方の主張を聞くと、まあ、被爆直後の肌の被爆者の状態っていうのも、まあ、チェックをして、で、ビニールサイン入り作りましたっていう主張をされているんですよね。で、僕それを聞いて、その撤収の経緯とかも見たときに、僕はすごくこの映画のことを思い出していたんですよ。まあ、創作と現実とかね、リアリティと物語っていうところはありますし、で、まあ言ってもアニメっていうふうに捉える方もいらっしゃって、本物じゃないじゃんとか、実装反映してないよねとか、ですごくなんかその被爆再現人形が撤去された時の感覚というか、その話に通じてしまったんですよね。だから僕はもうこれ勝手に想像してることですけども、まあこのリテイクに、ひょっとしたらそこの思いの部分っていうのが詰め込まれて、なんかまあ本当に徹底的にリアリティを追求してるって話、僕前回も話させていただいて、ないものは描かない。言い方もしたかもしれないんですけど、ひょっとしたらこのリテイクされた最後のシーンはそういう意図があってないものが描かれているのかななんてちょっぴり思ったんですよね。なのでもし興味のある方はその被爆再現人形の画像っていうのはまだネットに山ほどありますので、それを見ていただいて、リテイク前を見ていただいて、まあ、リテイク後を見ていただくと、ああ、ひょっとしたらそういうこともあるかもね、って感じていただけるかなと思いますね。
まあ、はい。あれですね。これも、なんでしょうね。その、被爆再現人形の話はちょっとね、あれってなんか思想的な話かなと思って、なんか、思ってたんですけど、なんか違って、被爆者側からそういう話があったっていうのがね、ちょっと初めて。
あったということですね。で、実際まあその、申し入れた団体の名前とかも、このままネットニュースとかを探せば残ってますけども、で、実際ただまあ、その、リニューアルした資料館、私8月に行ってみた時に感じたのは、まあ、今のところですね、まだ半分ぐらいしかオープンしてないんですけども、まあ、ここの中に入れる、雰囲気っていうか場所はないよなっては思ったんですよね。 だから、まあ、そういう声もあるけども、その、展示側の提示意図というか、うん、とはちょっと離れたものなのかな、とは思いましたけどね。だから、そういう政治的な意図というよりかは、まあ、単に新しくした展示には、まあ、そぐわない
っていうか。そぐわないんで、
っていう。ですね。だから、まあ、処分したりとかじゃなくて、特別展っていう形で、まあ、また出す機会はあるかもしれませんっていうのは、まあ、展示は言ってることでありますね。
うん、まあ、でもこれ、この作品見てからですね、あのあたり歩くと本当に再現されてますからね。
うん、そうですね。
うん、ある意味はそこを、聖地と化してますからね。
そうですね、確かに。うん、まあ、創作物であるっていう理由で、もしね、そこはリアリティがないと否定されるのであれば、うん、まあ、それは、この映画に対して、まあ、ネガティブな意見を持たれていた、
うん、
おっしゃる言葉ともすごく近しい、私が、まあ、感じた部分でもあったので、
うん、
まあ、ひょっとしたらそういうところもこもって、込められてるのかなと。
なるほど。
はい。
うん、じゃあ、DVD 版は、ということでしたら、DVD 版というのは、そこのですね、ちょっと最後ですね、はい、養子になった子ね、のお母さんのシーン。
でね、
ちょっとあれは本当に、もう目頭が熱くなるっていうのは、これは、なんかもうこの映画って妄想だったのかなと思って、ドキドキしましたけど、
私。ね、前の時もおっしゃられてて。
怖かったんですけども、まあまあまあまあ。
そうですね。で、ぜひ見て気に入っていただけた方は、まだ劇場でやってますので、リテイクではないですけども、うん、逆にもう今は貴重ですからね、
ですね。
劇場でしか見られないわけですから、ある意味。
うん、
なので、ぜひですね、劇場に足を運んでもらいたいなと、思っておりますね。
わかりました。じゃあ、もしもしちょっと45分となりましたので、
はい、
ちょっとここで、今週は締めたいかと思いますので、
はい、わかりました。
じゃあ、拍手ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、
はい。
励みになりますので、よろしくお願いいたします。